Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第56回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回は味なフレンズの皆さんからのお便り紹介したいなと思います。いや本当に味なフレンズの皆さん、私の好きな食べ物の話たくさんいつも送っていただいてありがとうございます。しかもね、何かと長いっていう読み応えありすぎる感じで、本当に嬉しく拝読しているんですけれども、最近はね、この番組を聞いてアイスクリームの明治ブルガリアフローズンヨーグルトデザートさんをですね、片手に SNS に投稿してくださる方もたくさんいて、いや美味しいよねっていうのを私はいつも見ながらハートマークを送っていたりします。いや本当に毎日暑いですからね、アイス食べたりしながらなんとか皆さんご自愛してください。じゃあ早速行きましょうか。たくさん紹介してね、たくさんの人にステッカーをもらってもらいたいなと思っているので、はい、じゃあまずはこの方から、ラジオネームみそピーナッツさん。私が好きな食べ物はズバリ冷凍したパンです。いや早速すごいの来たよ。カチコチに凍ったパンをガシガシかじるのが好きです。大抵の人は眉を潜めるというか惹かれると思いますが、一度味を占めてしまったら最後あっという間に冷凍庫がパンに占拠されます。焼いたパンを否定しているわけではありません。それはそれ、これはこれです。冷凍したパンは実は完全には凍っていません。見た目はカチコチでも一口かじるとシュワッと溶けるのです。それはもうシャーベットのようにシュワッと。いくら夏でも朝からアイスは罪だけど、冷凍パンなら余裕です。パンなんだから。ナッツやドライフルーツが入っていたら最高ですね。もはやパンアイスです。アイスパンです。シュトーレンを凍らせた時は革命だと思いました。もともとシュトーレンはマジパンやドライフルーツでかなり甘めですが、冷凍することでギュッと凝縮され上品な甘さになります。そして積もった雪のように厚くパンを覆う粉砂糖が唇に触れてシューッと溶ける瞬間はまさに麻薬的な幸福です。果敢にチャレンジする物好きの方へのアドバイスは一つです。切らずに冷凍すると大変なことになるぞ。かっこ冷凍パンが好きな話、パン屋さんとパンガチ勢には言えません。いやー新境地来たね。すごい、冷凍パンをよそのまま食べるっていう発想はわしにはなかったよ。こういう勇敢でね、常識にとらわれない味噌ピーナッツさんみたいな人によって美味しさのフロンティアというのは開拓されていくんだなっていうことをめちゃくちゃ実感していますが、パンアイス、アイスパン、いや食べてみたいけどやったことないな。まあもちろんね、パン大きいサイズで買うとすぐ食べきれないから、うちにも冷蔵庫にパン入ってますけどね。いやこれはちょっと食べてみるしかないですよねっていうふうに思ってたらですね、なんと今日スタッフの方が冷凍してくださったみたいで、お願いします。うわー食パン冷凍されてる、ありがとうございます。待って、なんかいじめみたいに冷凍された食パンなんだけど、これさ朝ごはんでさボンって家族とかに冷凍のまま出されたらさ、あもうなんかこの関係性終わりなんだなみたいな、それくらいの、うわーなんか冷凍パンって切ないね。いやでもちょっと味噌ピーナッツさんのね推しのパンなので食べてみたいと思います。いただきます。ん？ん？冷たいです。冷たくて 少しずつ溶けていくので噛むのにめっちゃ時間がかかる。何これ。いや本当にね、なんか新しい食べ物になったっていうか冷凍されたパンなのよ。ちょっともう一個食べてみようかな。このクリームパンさんも冷凍されてきておりますんでいただきたいと思います。あ、これいいかもです。あのカスタードがシャリシャリしてね、ちょっとアイスクリームっぽくなるんだな。面白い。でも食パンはかなり難易度が高かった。まだ私のような冷凍パンビギナーはですね、まだこれの美味しさにたどり着けるようなスキルを持っていなかったから、この夏はちょっと冷凍パンに果敢に挑戦していきたいなと思った。でもそれくらいなんか新しいって気持ちになれるのがすごい。なんか何でも冷凍してみるもんだね。いやだって意外と冷凍して食べるのが実は好きですっていう食べ物あるかな他に。まあゼリーとかはね、でも普通ですよね。マンナルライフのこんにゃく畑、あれさ冷凍するととんでもなくうまいじゃないですか。皆さん子供の頃とかやらなかったですか？やってないかな。グレープ味のさ紫色のハート型の透明なゼリーがさ、中が凍ってこうシンって白くなって、こう雪国が真空状態になってるみたいな世界が出来上がってて、そこにこう小さいスプーンをガンガンって突き立てながら味わうとさ、こうシャリっていうのとグニャっていう絶妙な食感になっててさ、あれ美味しかったっすよねっていうのを今めちゃくちゃ思い出してやりたくなってるけど、子供の頃は学校行く前に朝冷凍庫にそのこんにゃく畑入れとくんですよね。で家帰ってきてからもう制服バーって脱いで食べようとするとないんですよ。でさゴミ箱見たらさ抜け殻があってさ、兄が食べてるわけで、もう大喧嘩ですよ。もうだって今買ってきてもらっても今は食べられないんだからっていう、今買ってきたら最低6時間待たなきゃいけないっていう、この取り返しのつかなさとはみたいな感じになってて、私結構こうやって食べ物のことで切れてたなっていうのを今いきなり思い出してるんですけど、子どもの頃ね、あと母親の一口ちょうだいの一口がすごい大きかったの。それはもう本当にムカつくって思って、それで結構切れてましたね。今でもいますよね、コロナだから、まあ、ちょっと一口どうぞとかもちょっと今やりづらいですけど、すごいそのたい焼きとかさ、一口って言ってるのに3分の1くらい食べちゃう人いるよね。本当遠慮してって思うけど、まあ難しいですよね、人と関わるのってね。あ、でも今ちょっと冷凍すると美味しい食べ物ランキングみたいなの見てみたんですけど、プリン、あープリンわかるね。あとアボカド、アボカドやってみたいかも。あとねミスタードーナツだって。マジか。特にエンゼルフレンチ、これ公式でも推奨されてるらしいよ。冷凍することで中のクリームがまるでアイスのような食感になり、子供にも大人気のドーナツです。だってわあ、これでも確かにイメージめっちゃできるな。これやりたいですね。いやなんかいきなり冷凍するという、別にお金もかけずただ一手間かけるだけでこんなに世界が広がるんだっていうのに打ち震えていて、まさにこの方はアジナフレンズ、はい、有段者だなっていうのを実感してます。じゃあ次行きましょうか。はい、ラジオネームリコメシさん。私の好きな食べ物はビビンバです。石焼きではなく石焼かないタイプの方です。石焼きビビンバはあのジューというテンションが上がり散らかす音や焦げができたりと楽しいポイントが多いのですが、後半にかけてパラパラになりすぎたり、なんか味がしょうもなくなっていったりひどいね美味しさの寿命がある感じがして悲しくなります。それに比べ石焼かないビビンバは一生美味しい、一生しっとり、混ぜる前の赤、黄色、緑、茶色、白な圧倒的色彩美、複数のナムルとキムチとコチュジャンとお肉と卵等々をぐちゃぐちゃに混ぜた時の味の団結力、本当に美味しいです。好きです。石焼きビビンバしか置いてないお店も多い中で、石焼かないビビンバを置いてくれているお店を見つけると一気に大好きになります。世にもっと石焼かないタイプが出回りますように。はい、 あの石焼きビビンバの後半味がしょうもなくなるっていうのがすごい暴言で、あのかなり面白いんですけど、まあでも確かにあの美味しさの寿命がある感じっていうその状況に対してはあの納得感ありますね。私もその美味しさの寿命みたいなものを考えることがあるんですけど、結構ね、まあ、これ話したことあるかもなんですけど、ラーメンとかはすごい寿命が短い食べ物に私は感じるんですよね。でそのラーメンの持っているその儚い寿命に食らいつくみたいに、こう炭素利休でバッて食べなきゃいけないっていうのが、私はそのスピード感にたまについていけないことがあって、こう周回遅れで麺伸びたみたいな、なんかある瞬間から全然もう違う人になっちゃったみたいな感じになってしまったりして、だから私あのラーメン食べるときはですね、ちゃんとその短距離走に追いつけるようにめちゃくちゃお腹を空いて、もうほんとダイソンの勢いで吸引力変わらずにいけますっていう時にしか食べないようにしてたりするんですけど、まあそうじゃないとね美味しく味わえないからっていうのがあるんですが、まあ、逆にその味の向こう側っていうかね、こう寿命が尽きた後にむしろ美味しくなるみたいな食べ物もあったりして、まあ、冷めたたこ焼きとかね、もう私すごい好きで、あの死んだ炭水化物みたいなことも私よく言ってる気がするんですけれども、一回死んでからが実はうまいみたいな食べ物もあるからね、まあ、そこはまあ好みによりけりかなというふうに思いますが、まあ、ビビンバね、でも私も石焼かないビビンバ結構好きです。あのこの間もごさんっていう東京の共同っていうエリアにある韓国食堂さんに行ったんですけど、そこのビビンバはですね、あの石焼かないんですよ。でですね、そのピカピカのね色とりどりのナムルにね真っ赤なコチュジャンが自家製で入ってましてね、だから辛さっていうよりはね香り高さと深みがありまして、でそこに肉のそぼろも入ってるんですけどね、甘辛く味付けてないんですよね。すごい美味しい豚さんを使っているので、その肉の味わいをギュッと生かすために塩豚そぼろに仕上げていて、でそいつらが混ぜれば混ぜるほどこう美味しさが重層的に広がっていく、積み重なっていく、幸せが増えていくっていう感じでですね、あー食べたいねのりこめしさんもぜひあのモゴのビビンパお気に召していただけると思うので行ってみてください。では続いてはこの方、ラジオネーム犬さん。私の好きな食べ物について投稿いたします。それはびしょびしょのケーキです。びしょびしょと書くと全く美味しそうではないのですが、ラム酒のシロップに溺れているババ、酸っぱいほどにレモン果汁が染み込んだドリズルケーキなど、しっとりを通り越してびしょびしょにさせられたスイーツは意外とたくさんあります。ティラミスの底に敷かれたフィンガークッキーはクッキーの形を保てないほどにエスプレッソに浸されていてほしい。代官山にあるパティスリーイルプルーシュルラセーヌでショートケーキを食べた時、シロップをたっぷり含んだスポンジには衝撃を受けました。ふんわりエアリーにというのがスポンジケーキの鉄則だと思い込んでいたのですが、スポンジのその小さな穴たちはシロップが入り込むために作られたものだったのかと、Google や SNS などでびしょびしょケーキと検索してもなかなかヒットしないのが寂しいですが、私の中で一大ジャンルを確立しています。お友達になれそう。犬さん聞いてますか？わかるよ私もねびしょびしょケーキ大好きです。あのブランデーケーキとかババとかサバランとか、そういう絞ってない雑巾くらいこうびしょびしょでじゅわじゅわでタプンタプンなのすごい嬉しいんですけど、皆さんお分かりいただけるでしょうか？あのねそういうやつらがですね口に入れるとこうじゅわってこうなんかシロップとかね、あとお酒とかがじゅわって巣から出てくるみたいな感じっていうのがね、あのシーンは結構インパクトがありますよね。でそのシーンの虜になってびしょびしょケーキ好きになっちゃうっていうのはすごい納得感がある。っていうかそのイルプルシュルラセーヌのショートケーキってそんなびしょびしょなんだね。すごいそのシロップを打ってるんでしょうね。いや確かにショートケーキだと珍しい。今日はなんとイルプルシュルラセーヌさんのショートケーキ様、スタジオにお越しいただいているということでお呼びしましょう。うわーこんにちは。うわはじめまして。確かに、うわー乾かす前のスポンジみたいにびしょびしょしてる。今回は夏ということでオレンジのショートケーキになってます。めちゃめちゃ輝いてるよ。 だって下からね、まさにそのびしょびしょのスポンジ生地、生クリームなのかな、クリームで、オレンジが入りまして、またびしょびしょのスポンジ生クリームでオレンジということで、うわー、確かにもう見るからに水分量が高いです。いただきます。わ、崩れる。ちょっと待って、うん、今この音でこの水分量伝わったかしら。あのぐしゅって言ってましたよね。いただきます。すべてが一体となりとろけた。衝撃なんだが、なんだこれ。あ、もう本当に、あ、ちょっと取り外しちゃった。本当にね、ショートケーキとしてお立ちになられておられるのが不思議なくらいジューシーなんですけれども、本当にこのジューシーさゆえに、すべてが一体となっていきなり消えてなくなります。もう解散ってパッて、であと香りだけ残して消える。いや、これはちょっとあっけに取られますね。もうこんな定番の商品なのに、なんかすごくここにしかないものであり、ものすごい必然性を感じる。うわ、やっぱイルプルシュルラセーヌすごいな。あのイルプルーさんってですね、本当にお菓子好きからしたら、まあ伝説の店の一つなんですよね。代官山にあるんですけど、お店の看板にここが日本一美味しいフランス菓子店って書いてあるんですよ。まあ、なかなか言えないですよね、ここが日本一美味しいフランス菓子店。いや、でも言われたら確かにそうだなって思っちゃうくらい本当に素晴らしくて、あのパティシエはですね、弓田トールさんっていう方なんですけれども、まあフランス菓子界の巨匠というふうに言われていたり、奇才と言われたりするんですけれどもね、もう弓田さんの言葉も本当にすごくてですね、例えばですが、ただ一つ真実の美味しさを提示するパティスリーでありたい、決して時代の雰囲気に身を任せず、美味しさとは何か、フランス的な味わいとは何か、自己の存在をかけて追い求めていきますとか、ただ偶然にどこよりもうまいのではありません、素材やお菓子への鮮烈なイメージを寸分たがわず作り上げようとする強い意志が、食べる人に喜びと感動を与える生菓子を生み出すのですっていう、もう壮絶な言葉がですね、ホームページとか拝見すると並んでいて、私も読み上げてるだけなのにめちゃくちゃ腹筋に力が入って背筋が伸びるというですね、もう本当に言葉で殴られるような、あの哲学を持っていて、実際それが本当にお菓子にも通じているっていうところで、あの素晴らしいパティスリーさんなんですけれども、いやー、こんなショートケーキあるんだ。いや、犬さんありがとうございます。まさかびしょびしょのケーキね、びしょびしょっていうと本当サバランとかババとかっていうのはそういう洋酒につけてたりしてて、まあびしょびしょだよねっていうのが、まあ、当たり前っていうお菓子なんですけど、ここにもこんな隠れびしょびしょケーキがあったのかっていう衝撃で、今めちゃくちゃ嬉しくなっています。あのちなみにですね、あのクッキーとかも本当に美味しくて、私がすごく好きなのはアクの強いチョコレートの塩味クッキーです。なかなかチョコレートでアクの強いつけなくないっていうね。なんとアクの強いチョコレートの塩味クッキーさんも今日スタジオにショートケーキさんと一緒にお越しくださってるということで嬉しい。入ってもらいましょう。やった、お久しぶりです。嬉しい。いやだってなかなかさ、チョコレートにさ、まあほろ苦いとかさ、カカオ鮮やかに香るとかは言うけどさ、アクの強いって、それこそ稲田俊介さんというところのマズミですよね。そのマズミを肯定して、それをなんならあのお菓子の最初のネーミングでつけちゃうっていうところがですね、もう本当に何かしらの哲学、何かしらの必然的な意志みたいなものを強く感じる、たまらないお菓子なんですけれども、嬉しい、来てくれてる。もう本当にね、真っ黒いんですよ、アクの強いチョコレートの塩味クッキー。いただきます。本当にオセロかなっていうくらいね、黒いんですが、甘くないんだこれが。あ、チョコレートクッキーでさ、甘さにいかないでさ、アクの強さと塩味に焦点当てたのかっていう、 あーこの人しかたどり着けなかった境地だなみたいなのをね、もう一口で感じさせられるっていう。いやー、もう抹茶をいただいたくらいに口の中がこうじわーんってこうじわーんってこう苦いというか悪の強さで支配されていてたまらないですね。いや、いいもの見せていただきました。あのそれのきっかけ導いてくださった犬さん、どうもありがとうございます。それではじゃあ最後いきましょうか。もう一つ読み上げさせていただきたいと思います。ラジオネームおはぎさん。ワンタンでも水餃子でもなくワンタン、中でもラーメン屋さんのワンタンがとにかく好きなのです。ラーメンのあのしょっぱいスープにぷかぷか浮かんだワンタンをレンゲですくい上げ、ふうふう冷ましてつるっといくあの瞬間の幸福ったら、麺があっても美味しい、美味しいのはもちろんだけど、丼いっぱいにぷかぷかワンタンが浮かんでいる、それがいいのです。どの中華屋さん、ラーメン屋さんにでもあるわけではないので、ワンタンがあるとあると心の中でガッツポーズを決めてしまいます。餃子は飲み物が心情の私ですが、ワンタンはさらに飲み物感が強く、一瞬でなくなってしまうのが寂しくて仕方がないのですが、その名残惜しさと寂しささえ愛おしいなと、今日もワンタンパトロールに勤しんでいます。ワンタンっていいですよね。雲を飲むと書いてワンタン、もうそのコンセプトから勝ってません？だって雲を飲むんですからよっていうね。実際あの特にラーメンとかスープに浮かんでるワンタンのこの口に入れた時のこのファラファラファラっていうこのチリチリになっていく感じ、めっちゃ私も好きです。あの食感ちょっとワンタンか、あとすごい繊細な手打ちパスタくらいじゃないとねたどり着けない気がするんですよね。あとね、意外とね揚げワンタンも私好きで、町中華で揚げワンタン見るとついつい頼んじゃいますね。私の中で揚げワンタンは中華料理界のフライドポテトだと思っているので、それは頼まずして何を頼むっていう風な感じですよね。まああの雲の食べ物ってさ、ワンタン以外にも他にもあってさ、以前あのアジナ副音声の京都の中華界でも出てきたウンパイロね、雲に白い肉って書くあの豚肉の薄切りを使う料理ですけど、その薄切りの豚肉を空にたなびく雲に見立てたことからその名前がついたっていうことで、普通はねキュウリの薄切りを一緒に放射状に並べるんですけど、私が東京で大好きなサゼンカさんっていう中華料理屋さんはですね、その雲のたなびくような食感を再現したいがために豚を本当に極限まで薄く切っていて、しかもそれと同じテンポ感でその野菜が障害になることなくふわっと消えていくように、キュウリじゃなくてナスの薄切りを一緒に並べるんですよね。もうまさに雲をはむ食べ物っていうのができていてね、すごいなって思うんですけど、なんか雲をはむコースみたいな感じで、ウンパイロを食べてワンタン食べてみたいなね、あと綿飴食べてみたいなね、なんかそういうあの会をしてみたいなっていうのをね今思ったりもしましたけれどもね、おはぎさんぜひそんな会をやるときは参加してもらいたいなと思います。
アジナ副音声ボイスオブフード、
はい、というわけで今回はアジナフレンズからのお便りの回をお送りしましたが、いやー結構鳥肌ものの偏愛を皆さん見せつけてくださって、あのすごく刺激になりました。冷凍パンはまだ私ちょっとその境地たどり着けてないし、ワンタンの美味しさわかるし、あとびしょびしょなケーキね、ちょっと本当にイルプルシュルラセーヌさんのショートケーキめちゃくちゃ美味しかったので、皆さんもぜひ食べてみてもらいたいなと思いました。そして番組では引き続きね、皆さんの好きな食べ物のメッセージ募集しております。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。アジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分からFM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。